ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。タネラジイベントリポート、はい、ということでですね、
はい、
あのイベントを秋に行われておりますけれども、今回は、池田が、ちょっとあんまり普段行かないようなイベントちょっと行ってまいりましたので、
行かないイベント、はい、
研究会アジアにおける誤情報、偽情報とファクトチェック最新動向っていう、まあ、ファクトチェック研究会っていうのがありまして、そこの中の、まあ、イベントということで、早稲田大学次世代ジャーナリズムメディア研究所っていうのが、まあ、やってるやつで、これね、もうこのファクトチェック研究会って言われても、まあ、さっぱりわからないんですけど、
なんでこれ、ね、
あったんだなって話なんですけど、なんでこれに行こうかなと思ったかというと、僕朝ね、モーニングクロスって番組を、まあ、ちょこちょこ見てるんですよ。
僕、はい、も見てます、池田さんに勧められてから。
はい、でそうですか、そうですか、まあ、意外と面白くて、その、まあなんていうかな、正しいかどうかっていうふうな話とは別で、やっぱこう、まあ、メイン のキャスターが、まあ、堀潤さんという元 NHK の人で、
はい、そうですね、
やっぱり自分でもメディアを、まあ、インターネット上に持ってたりもするし、まあ、ツイッターでも発信もするし、まあ、なんていうかな、ジャーナリストって意外とこう表に立つことが苦手な人が多いと思うんです。すごい調べたりはするんだけど、なんか枠組みからあまり離れられないというか、離れてる人は大体こうちょっと意見的に激しい人が多すぎるみたいな。
はいはいはい、
そうですね。池上彰ですら、これ発信力微妙な気がするんですよ。本とかすごい作ってはいるけど、なんかこう定型のフォーマットからあんまり離れないというか、生声が伝わってこない人のある意味代表だと思うんですけど、まあそれはやり方の、好き好きなんですけど、堀さんって結構そういう意味では自由に自分の生声っぽいものを発言する機会をいっぱい持ってる人で、
そうですね、
で、まあ、その彼がやってる番組っていうのも、まあ、なるだけ本音ベースだったり、なるだけその、違う意見の人たちの表明も受け入れましょう、まあ、どこまでできてるかは別だけど、それを、まあ、やろうとしてるところで、
なんかゲストの方すごいですよね。毎回ちょっとびっくりします。あ、この人来るんだみたいな。
そうそうそう。で、その中でゲストがまあ2人出てくるんですけど、その、まあ、コラム的に彼らは、最後に、まあ、自分の意見を言うオピニオンクロスネオってコーナーがあるんですけど、でそこの中で出てきてたのが、もっと、どうしてもこの元って言いたくなるのが俺嫌だから、まあ、分かんないけど、まあ、古田大輔さんっていう人がいて、
はいはいはい、バズフィードでね、今シニア、そうそうそう、なんたらかな、はい、
そうそうそう、なんかそういう肩書き言っちゃう感じがすごくこういう話は嫌なんですけど、まあ言うしかないんだけど、まあ、この人がそのファクトチェックについてアジアでも実はすごく進んでいて、日本が結構遅れてるよみたいな話をしてたんですで、あ、まあ、ね、よく聞くじゃないですか、ファクトチェックとかで、その、ね、トランプさんのいわゆる何偽ニュース、これはファク、
フェイクニュース、
フェイクニュースだっていうのを、まあそれが事件になるみたいな話があるんですけど、日本ってじゃあどういう位置づけなのかなみたいなことがちょっと気になりまして、で幸いにして僕東京に住んでるもんですから、これは行こうということで、まあ、早稲田大学の中で行われているファクトチェック研究会ということで、まあ、見に行ったんですよね。そうで、まあそのね、お話これちょっと全部言うのはもう大変なことなんで、こう一口に言えないんですけど、まあ多分フィリピンの例とか、じゃインドネシアの例とか台湾の例とか、そういうものを持ち出して、まあ、いろいろこう現状について語ってくださったりもしていたんですけど、なんかね、もう結構やっぱアジアはそのファクトチェックの努力も 大切だと思ってるんだけど、まあ、そもそもその前に政府 の, その介入みたいなのが凄まじいらしいんですよ。 まあ、日本もないとは言えないんでしょうけど、例えばその政府系の大手メディアがもう虚偽情報を流すっていうのが前提だったりとか、でこれあの、まあ、フィリピンの例なんでドゥテルテ大統領派ってことですよね。
あ、もうね、すごいですよね。
そう、そうなるともう候補者本人がデマ情報を流すみたいなこととか、あともう野党のターゲットを決められたら超攻撃されるみたいなこととかね、そういうことがあったりして、で、まあ、このフィリピンの中間選挙で行われたっていうことなんですが、まあ、これのそのファクトチェックをしたのが11報道機関3大学でやったんだけど、まあ、それでも大変だったみたいな話があったりとか、あとこの政府が関わってる中にはその NGO とかも入ってるから、まあ、割とこう開かれてるのかなと思いきや、やっぱりその政府系のチェックっていうのは、まあ、ある意味その報道の自由を奪うみたいなところがあったりだとか、あとインドネシアはね、インターネットをまあ強制的にブロックする、まあ、中国みたいなこともちょっとやったりするんだって。そういうふうな、まあやっぱ国家権力がどれぐらいなことができるかっていうことによっては、まあ、ファクトチェックそのものが難しいみたいなこととかね、話があったりとか、あと台湾の例も結構面白くて、なんか日本とちょっと違うらしいんですけど、その Google とか Facebook とか LINE とかそういうものが結構協力をして、あの実効的なファクトチェックを行ってるみたいなことがあって、だから例えば LINE とかで分かったことを Facebook で共有してとか、そういう相互協力してファクトチェック、これがおかしいんです、こういうものは嘘ですよとかってことを LINE 上で伝えるみたいなこととか、そういうふうな相互協力が割とこう実現してる面もあるだそうですよ。だから、ね、日本だとそういうことを何Facebook とか LINE とかで今こういうふうな情報が出てますけど、これは、嘘のようですよってことを言うってあんま見たことないじゃないですか。だけどもうすでにそのファクトチェックっていうことも含めた形で、あのいわゆるインターネット上のメディアというもうすでに呼ばれているような人たちもそういうことをやってる、協力してるっていう現状があるということだそうなんですよ。だからそう聞くと、あと、いや、あとこれもすごかったな、こうファクツっていうコファクト、なんか市民参加型のクラウドファクトチェックって仕組みがあって、だからまあウィキペディアみたいにさ、みんなでこう知識をまとめるみたいなものなんだけど、このニュースが合ってるかどうかみんなでこうあと検証していくみたいな、インターネット上で、そう仕組みがあるみたいなことがあって、これできたらすごいけど、まあまあだからあれだよね、その何ツイッターとかでこう張り込んでる人とかがそういうことに力をちゃんとね、向けられればいいなと思う反面、その、まあ、無駄な情熱でね、こうねじ曲げていこうとする人もいるのかななんて思ったりもするわけだけど、まあ、そこら辺がこう日本においてはどうかなと思ったりもまあするわけなんですけど、そうそうそう、いやでね、なんかでもそういうレベルの話以上の話もあって、その、そもそも人間っていうのはその嘘か本当かっていうことで世の中を解釈してるわけじゃないんだみたいな話も出てきて、つまり真実と事実っていうことがイコールじゃないんだっていうことだよね、なんとなく悪そうっていうことが例えば投票行動につながったりするっていうのもあるわけですよ、そうするとファクトチェックいくらしてもそれがあの妥当な政治判断とか選挙行動に結びつくかどうかって結構難しいと、仮にファクトチェックちゃんとできてもそういうことがあるんじゃないかみたいな話だとか、あと右と左みたいな形でこうすごく、まあそれはその、格差ね、お金持ちとそうじゃない人ではすごく二極化しちゃうと虚偽情報をもう信じることが増えちゃうみたいな話もありました。まあそれは日本でもね、よくそのなんかどっち派みたいなことで、こっち派にいる人はもうそういう情報が信じられないみたいな状況あると思うんですけど、まあ、そういうことは世界的にもあるんだよみたいな、あとこれが一番まあ微妙といえば微妙だし当たり前なんですけど、真偽を確認できる、これが正しいです、これが間違ってますってことを明確に言えるものっていうのは意外と多いわけじゃないということでね、だからせっかくファクトチェックしてるけど本当かどうだかっていうことの結構微妙なものがやっぱりまだまだあって、だからそれやっぱ解釈っていう力でねじ曲げられることがあるんじゃないかみたいな話が、まあファクトチェックの限界という話で出てきたりはしました。 そう、まあ、ちょまあ、これバーッとなんか喋りましたけど、まあ、とにかくその、はい、今世界と日本でファクトチェックっていうのはいろんな形で進んでいて、
うん、
であとまあ古田さんこういう話しました、もうフェイクニュースっていうのはどんどん今進化してて、あの動画でさオバマ大統領が喋ってんだけど、実はこれは芸人コメディアンかなんか喋ってて、つまりその AI とかでその
ディープフェイクですね、
はい、そうそうそう、まるでその人が喋ってる動画を簡単に作れますよっていう風なのがあったんだけど、もうこれもめちゃめちゃに進化してるんだって、
うんうんうん、
だからもうこれ来年とかになったらアプリとかでディープフェイクができるアプリがあの配布されるんじゃないかみたいなことも言ってました、
うんうん、
それぐらい手軽でみんなができるような状況が生まれうるテクノロジーの進歩があると。でこれがフェイクニュースに結びついちゃった時にはてどうしようかみたいな話とかが例えば出たりはしてましたね、うん、なんで日本でそういうことが進まないかといえば、まあ古田さん的にはとにかく大手のまあそれなんとか新聞社ってことだと思いますけど、そういうところがやっぱ動きが遅いんじゃないかなってことを言ってました、
うんうんうんうん、
でまあそれのさらに理由として言うならやっぱ世代間的な問題があるんじゃないかなと彼的には言ってた。やっぱりこの、
もともと朝日新聞にいらっしゃったんですもんね。
そうそうそうそう、その上司、まあいわゆるちょっと年いってる人がツイッターやってない人とかね、フェイスブックやってないみたいな人が、うんうん、まあ、仮にいたとしたらそういうふうなことはリアリティがないんじゃないかとか、うんうんうん、みたいなこととか、あとこういう意見もあった。そもそもそんなフェイクニュースみたいなものを信じるような人がいるわけないだろうっていう、そういう発想がある。だから新聞社とかに勤めててもうね勘でわかるみたいな話もあって、あこれは嘘のニュースだなとか、あこれ大したことないなって思っちゃう。それはあの新聞社の記者としての勘なんだけど、その勘が鋭すぎるがゆえに、うんうん、まあ私みたいな一般人は信じちゃうとかさ、すごい興味持っちゃう場合があるじゃない。そういう、
はいはいはい、
新聞記者的には大したことがないニュースを一般の僕は信じちゃう、興味持っちゃう。でここら辺の意識のズレがあって、うん、それがフェイクニュースとしてすごく危険なんだけど、重要度があの彼ら的に高くないとすると、まさか信じるわけねえじゃんっていうのが信じたりとかしちゃうみたいなことがあって、うんうんうん、だこの辺ってもしかしたら新聞記者のリテラシーも上げないといけないじゃないかみたいな話もしてました。だからね、もう一般の人たちがどういうふうなニュースに動かされていくかっていうふうなことも把握してないと、発信者側が正しい、これが見るべきだと言って出していくものだけではもう足りなくなってるっていうか、まあそれはすごい面倒くさいことだと思うんですよ。全部フェイクニュース調べてたらキリがないだろうっていうのはあるんだけど、やっぱそういうことにも心を、うん、あの砕かないとしょうがないんじゃないかなみたいな話もしてました、
うんうんうん、
はい。まあちょっとね、いろいろ細かい話はいっぱいもあるんですけど、あのまああと最後になんか大学がこういうファクトチェックをする機関として立ち上がらなきゃいけないんじゃないかなみたいな話も最後出てましたけど、
うん、
あとこれ一個だけ面白い。なんか今の若い人というか、その YouTuber とかになりたい人とかの関心っていうのは N 国の動画、
うん、
N 国の動画の関連動画に出るような努力をするんだって。いや本当かどうだか分かんないんだけど、でもやっぱりその、はい、要は、まあ、N 国は象徴的なことだけど、すごくバズってるものの関連に上がれば見られる可能性が上がるじゃないですか、
うん、
つまりそのなんていうかね、事実だとかその政治的に正しいとか民主主義とかそういうことじゃなくて、商売っていう観点、
うんうん、
あのよく言われてるのはその感情と事実ってやつで、やっぱり人間は感情に取り巻かれるんだと、感情の方に移っちゃうんだって話はあるんだけど、もう一個商売っていう風な論点もあるみたいな、
うんうんうん、
だから民主主義ちゃんと守ろうよっていう風な意見の一方で、お金儲けしなくっちゃっていう意見があって、だから N 国の関連動画に上がりたいってことは、やっぱその広告収入を得たいってことじゃないですか、大げさに言えば、
うんうんうん、
だそう思うと、あそうか、そういう論点も頭の中に入れておかないと、ね、その某国でフェイクニュースは商売として作られてるみたいな話を NHK とかで見たことありますけど、
言ってましたね、
うん、なんか誰かが仕組んで落とし入れたいっていう、そういう政治的な理由だけではなくて、生きる糧としてそういうことが行われてると思うと、またいろんな視点が出てきたりするので、いやこれはフェイクニュースを考えるってことは、まあ、今時代もう捨てられないことだし、こういうことをちゃんと立ち向かわないと 正しいか正しくないかとか、これがいいか悪いかっていうふうな論議とは別な論点がいっぱいあるんだなってことを、まあ、感じさせてくれる、うん、まあ、研究会でして、まあ、これもね、うん、めちゃめちゃ難しかったですよ。本当に。もうメモしててもなんかさっぱりよくわかんないんだけど、だけど、うん、まあ、やっぱポロポロと出てくる、やっぱ僕が思ってた物差しじゃない物差しで人たちが動いてる、人間が動いてるってことを思うと、あとね、この日本だけの問題じゃなくなってくるじゃないですか。だって日本で流通してる、うん、フェイクニュースを作ってるのが外国だったりするわけだから、うん、そう思うとやっぱ日本国内で考えるのはまあちょっと遅れちゃうのかなとか、より今後、ね、うん、言葉の壁乗り越えていったら増えてくるんだなと思ったりもすると、これは来年も面白くなりそうだなっていうね、そんな感覚もありましたけど、岩崎さんいかがでしょうか。
まあ、そこら辺は本当知らないとわかんないですからね。ディープフェイクとか普通に YouTube とかで、それこそあれじゃないですか、文字がただただバーって流れるクソみたいな、あの機械みたいな音で流れてるあの YouTube ですら40、50のおじいちゃんとかは見てたりするので、普通にそれでそれが唯一の情報源になってるみたいなおじいちゃんとかもいたりするので、もうそこら辺って、まあ、作られてしまうもの、もちろんそれは YouTube 側でなかなか対処してほしいとは思うけれども、それを逐一全部潰していくっていうのは不可能である以上、なんというか改めてその既存メディア、マスメディアの復権とその現状への対応っていうのはまず必要だし、やっぱそこら辺って騙されない、騙されるって結局自分が損することだったりすると思うので、騙されないために何らかの何だろう意識づけをするっていうことは誰しもが自発的にやるべきことなのかなっていう、もう騙されるっていうか騙そうとする人がいる前提、性善説じゃなく性悪説の世の中において生きていくにはどうすればいいのかってことは考えなきゃいけないよなとは思いますかね。
そうですね。ちなみにちょっと話飛ばしちゃいましたけど、冒頭でお話しさせていただいたのはその香港大学の梶本正人っていう方がお話しして、で後半が、まあ、古田大輔さんがお話しされてまして、とってもお二人ともやっぱり当然ですけどそのファクトチェックについてお詳しかったんで、まあ、もしその情報ねいろいろ調べたい方はこのお二人を追いかけると、まあ、ニュースの最前線というかニュースの方法論についての最前線が分かるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ということで、今回はですね、いやーなんか大変でしたけど、ファクトチェック研究会アジアにおける誤情報、偽情報とファクトチェックという、研究会をちょっと覗いてまいりました。
はい、
はい、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。